はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、久しぶりにゲストの方をお招きして番組の方を進めさせていただければと思っていますが、ゲストは東京大学工学部都市工学科の大学院2名お招きしてお送りしたいと思います。とは言っても、私の研究室の学生なんであれなんですけれども、じゃあ自己紹介を大山くんからお願いします。
東京大学都市工学科大学院修士1年の大山祐希です。過去にも2回ほどこのラジオに登場したことはあるんですが、波藤先生の下で勉強させていただいています。
はい、それでは続いて伊藤君。
東京大学大学院修士1年の伊藤です。波藤先生の下で学んでいます。まあ今回このラジオ出るのは初めてですけど、よろしくお願いします。
というわけで今日はこの3名で番組の方、男3人で非常に申し訳ないんですけれども、お送りさせていただければと思っていますが、研究室でですね、どんな暮らしを送っているのかというと、最近は夏休みで学生の皆さんも結構大学に来てたり来てなかったり、あと僕のいる都市工学科だとやっぱり街に関心のある子が多いので、結構大学の2年生とか3年生ぐらいの子だと、自転車であちこちの街を見て回ったり、鉄道オタクみたいな人も結構いたりするので、いろいろこう見て回ったりしているんですが、研究室での普段の生活っていうのは伊藤君どんなことやってるんですか？
研究室では基本的には自分で研究をしたり、勉強したりってことをメインにやって、その中で成果として、この自分の修士論文に向けた研究であったり、あとはこの学会などに論文を書いたり発表したりっていうようなことで、この研究のアウトプットを出して、社会にも貢献していくことができればっていうようなことを考えてあります。
硬いな。なんかそういう話聞くと、なんか結構街づくりとかああいうのと全然関係ないことをゴリゴリやってんのかなみたいな気がするんですけど、なんか自分のやってることとこう街との関係みたいなこととか、そんなことは何かあるんですかね？
この都市工学科とか、都市工学専攻の特徴として、やってる、勉強してる内容であったり研究してる内容が、その都市とかもう結びついているっていう、もうその実際の都市とその密接にそのまま結びついているということが一番の特徴としてあると思うんですけど、なのでその自分が行っていることが自分のもう生活とも関わってくるし、それで都市 この生活している人自身の問題でもあるし、社会の中でそういったことが直に反映していくということが面白い点だと思います。
なんかね、結構昨日大学のそばの長徳っていう中華料理屋に行ったんだけど、別に大した話じゃないんだけど、割とほら最近こうチェーン店がこうね、大学の周りも増えてきて、なんか地元の人がやってる店が結構減ってきてて、俺割と何て言うんですかね、こうチェーン店よりはなんか地元の人がやってるような店、汚くてもってわけじゃないんだけど、割と行ったりするんだけど、なんか行きつけになると結構そこら辺の店主の人が「いやお兄ちゃんなんか最近来なかったね」とか、「大体大学の連中は来なくなるからうちの経営が厳しいんだよ」とか結構ブツブツブツブツ言われたりして、なんかでその話をさ、なんか講義で一回したことがあるんだけど、皆さん街づくりとか専門で「街づくりは愛です」とか言ってるんですけど、地元の店とか結構行ってるんですかねとか言ったら「いや行ってません」みたいな話があって言って、でそれで結構この前超徳行って餃子と超徳ラーメン食ったんだけど、結構美味しかったみたいな どうでもいい。まあ割とだから研究室ではあの地元店に行くようにしてるっていう、まあそれが言いたかっただけですけど。大山君は最近はどうですか。
そうですね、なんかまあこう大学院に入って、まあその今自分も悩んでいるんですが、こう学部までと違ってやっぱ大学院は自分でもうやることを決めて、まあ自分で進めていくっていうことなので、まあ目的意識を持っていないとこう難しいということがあって、まあそれでやりたいことみたいなのをまあ日々模索しながらこう勉強を進めているわけですが。
なんか昔はね結構大学ものんびりしてて、まあ、だから大学のんびりしてるっていう感覚を持ってる人が結構今の大人の中では、いや大学もっと変えなくちゃみたいなことを言われていて、結構あの聞いておられる方どう思ってるのかあれなんですけれども、割と大学もね慌ただしいっていうか即あの成果になるようなことっていうのが、まあ、求められるようになってきてて、こう実践、要するに街に出ていろいろ実際に都市計画やるとかアーバンデザインみたいなことを考えるとか中心市街地の活性化策やるとかね復興計画立てるみたいなことが割とうちの研究室なんかでもこう要求されてるような気もするんですけれども、なんだかそのすごい大事だなとか思うのは、こう実際やっぱり街で生きてる人っていうか暮らしてる人の暮らしにこう想像ができるかみたいなことが僕らの専門分野だと割と重要で、例えばなんかまあスーパーに行って食材選んで玉ねぎいくらだなとか、このじゃがいもどこで取れたのかなとか、今旬のものは何なんだろうなとか、なんか思い浮かべながら買って自分でトントントンとあのまな板包丁でこう切って作って、時間がない中でもタッパーに入れてとかね、なんかまあそういう暮らしの中で、まあじゃあその例えばさいさい切手屋さんなんていうのは地元の食材で、あのフードスケープっていうか、こう地元の食卓を地元の食材でちゃんと回るようにしていくみたいなことを結構いろいろ考えておられる方々がおられたりとか、まあ例えばそういうのも街づくりの一つだと思うんだけど、でもそういうことを例えば考えようとすると、そういう自分の生活体験っていうのがない人はなかなかそういうことって思い浮かばない。で、生活体験がなんとなくこう切り離されてるっていうのかな、経済的な行為と生活の行為っていうのがこう切り離されてて、でもそういうところから効率化効率化っていうのはいいんだけど、だんだんだんだんやっぱりなんだかこうあのいい街づくりとかいい都市計画みたいな案っていうのは切り離されるような気もしていて、なんかまあそういうことがないようにこう、まあ、あの研究室で時々、まあ、僕はホットケーキ作ったりとか、まあ、ホットケーキ作ることに何の意味があるかどうかは知らないけれども、まあ、そんなようなことも割と大事じゃないかなというようなことはちょっと思ったりします。まあ2人ともなんかまあうちの研究室でまあ街づくりとか都市計画に関するようなことをやって、まあ、もちろん今治にも行ったりあの似たようなこともやってるんですけども、どんなことをあの研究大学院生としてやってるんですかね。伊藤君からちょっと話を聞かせてもらえますか。
今の自分がやってる研究として、あの人の回遊行動、まあ、回遊行動ってどういうものかっていうと、まあ、今治みたいな、まあ、街の中で人がまあ買い物したり、あとまあお店で食べたり飲んだり、あと友達と会ったりみたいな、そういった行動というのが、まあ、どういったことで行われているかっていうようなことであったり、どういったところでどういった場所で、あとどういった人と、なぜ行われているかっていうことをまあ、考えていくっていうようなことを研究としてやっています。
何それやると何が分かんの。
それをやることによって、まあ、今治のような町、まあ、今治だと、まあ、あと自分が具体的に今やっていたのは、まあ、神戸などでやっていたんですけれども、そういった場所をどう良くしていけるか、どうにぎわいのある町にしていけるか、そういったことを考えていくことができるかなと思います。
なんか 選挙の公約聞いてるみたいで分かりにくかったんだけど、だから伊藤君がやってるのは、例えば神戸の大丸の前のところを今車がビュンビュン通ってるところを歩行者空間にして、 まあ、そこでカフェやったりとか、なんか住民の方々が演奏会やるとか、フリーマーケットやるとかみたいなことやると、まあどうなるのかと、まあ、どれぐらい街中に人が戻ってきたり、どういう経済効果が起こったり、まあ、どれぐらい都市経営のコストがなんか安くなったりするのか、要するにコンパクトに人が街中に住まうみたいなことの効果を、まあ、定量的に表せる。それで効果がないんだったら、まあ、ちょっとやり方考えた方がいいし、あるんだったらみんなでやってみようみたいなことになるので、まあ、そんなことをやってるみたいなことですかね。難しいこととか何かありますか？
難しいこと、まず初めにそういう回遊の行動っていうことを捉えること自体が難しいっていうことを、まあ一個感じていて、まあ、そういう行動っていうのが人々が、まあ、もともと皆さんのそういった行動を、まあ、アンケートであったり、あとはまあそういったGPS など この機械でよってどういうふうに回っているかってことを取ったりするんですけれども、それが、まあ、どのように行われているかを捉えるってこと自体が難しいんですよね。そのどこでどういうふうに来て、まあ、あと誰とその行動しているかっていうようなことだったり、あとどう感じているかっていうようなことを聞いたりっていうことが結構難しいっていう印象がありました。
なんかこの研究を始める前はね、割とその都市にどういう人が来てどういうふうに動いているのかみたいなことの、まあ、僕らの分野でモデルって言ってるんですけれども、それを数学的なモデルで表現するんです。そういうモデルあるのはあったんですよね。あるのはあったんだけど、ものすごく単純なモデルでですね、実際に街に行くときは自分のおばあちゃんを連れて行くと。で、行ったら当然回れるところ限られてきますから、やっぱり車で行きやすいところになるとか、例えばそういう問題があるんだけど、そういうことっていうのはあまり従前のそういうモデルでは表現しないで、単純に人が街に行きますっていうだけで、誰と一緒なんていうのは表現してなかったんですよね。でそういうことを、まあ、伊藤君の場合はこう実際のデータからこう分析していこうということで、なんか脳内で勝手にね、単純なモデルで数学的には高度だけどいろいろできるみたいなことというよりは、割とこう実際に起こっていることを、まあ、データとして取って、それをまあ分析してどういうふうに街づくりしていったらいいのかみたいなことを考えてるっていうのが、まあ、結構伊藤君の研究の特徴ですかね。なんか成果は出てきてますか？
成果ですか。まあ、今先生がおっしゃられたように、今までのこのモデル、まあ、そういった数学的な、まあ、数量的な分析でできてなかったように、なかなかこう単純な切り口で捉えざるを得ない、でも単純な切り口で簡単に捉えているように見えながら、それをいかにしてその実際の行動とかそういった街を変えていくとどうなるかっていうことを、まあ、ある程度正確に正しく分析できるかっていうところが難しいところなんですね。そのための今いろいろなこのモデルの手法の組み方であったり、あとはその人の行動のその取り方っていうことを今考えています。
まあ、現実に神戸では伊藤君たちがやったシミュレーションの結果をもとに、まあ、街中に歩行者専用の空間を作っていったらどうかっていう議論がだいぶこう進み始めていたりしますので、まあ、逆にまあそういう結果をもとに社会実験実際にやってみて、でその結果違ってたら、まあ、理論モデルの方をまたちょっと修正したり変更していって研究の方も進んでいく、まあ、そういうようなことの、まあ、途中にあるのかなということだろうと思います。大山君は今年から研究室に来て、なんかもうずっと5年ぐらいいるような気がするけど今年から来たんですけど、それまではね、どっちかっていうとこうどっちかっていうとというかこうランドスケープデザインっていってこう公園とかそういう緑地緑をどういうふうに街の中にこう入れていくデザインしていけばいいのかみたいなことをメインでやっていて、まあ、そこから今うちの研究室に来ていろいろそういうものも取り込みながらいろいろ都市計画の研究やってると思うんですけど、どんなことやってるんですかね。
と僕はそうですね、言われたようにもともと空間のデザインみたいなのを扱っていたこともあって、公園であったり街路であったり、港とかそういういわゆるオープンスペースと言われる空間について興味があって、で結局人が外に出て まあ佇むとか、まあそういう行為は実際何なのかみたいなのを、その、まあ、人の行動と空間との関わりという視点から細かく分析したいなと思っていまして、まあ実際こう人が出て外に出て、まあ歩いたりなんか走ったり、まあ人と喋ったりみたいな行為が実際に、まあそれはそういう行為があって、まあそれはたまたま起こってるとか言うかもしれないんですけど、まあそれを実際に空間を見た時に、まあ何らかの形で空間がなんかそういう行動に関係しているんじゃないかみたいなことをまあ考えて、まあ細かく図面とにらめっこしたりして、まあこういうなんか要素とか、まあ建物とか、まあ空間を構成しているまあ要素を取り出して、まあどのように人の行動と関わっているかみたいなのをまあ分析していきたいなと思っているところです。
なんか大山くんはこうあちこち先生に連れてかれて大変な思いをしてるっていう話も聞いてますけどと現場とその自分の考えているところの距離感とか、なんか現場にこう立ったから気づくこととか、なんかどうですかね、実際にこうかなりその学部までと比べると今の方が結構、まあ、そういう理論的なこともやってるんだけど現場に出てる回数も増えてると思うんですけど、そのあたりはどうですかね。
まあそうですね、やっぱり現場に行くとこう思いもよらなかったこう空間の使い方みたいなのが、まあ、その場で見れたりとか、うん、聞けたりして、まあ、そういうことが、まあ、面白いなとか思ったり、まあこうまあまあ、現場に行くともちろんなんかこうどういうふうにしたらまあもっといい空間になるのかなみたいなことを考えながらこう歩いたりしているわけなんですけど、まあなかなか、うん、まあでもやっぱ現場に出て実際に見ることが結構すごく勉強になるのでいろいろ行けるのはすごい嬉しいし、いい機会になっていると思います。
なんかこの前さ、なんか平城京と平安京の本読んでたんだけどどうでもいいけど平城京ってさ、ものすごい計画都市じゃん、平安京も。だからどっちかというとこう強い、まあ例えば自治体の都市計画課の人が強い計画を立ててドーンとこうやりますとか、しまなみヒルズバーン作りますとかみたいな、ちょっと言っていいのかどうか分かんないけど、まあそういう計画をやると。でやったんだけど、実はまあ平城京とかもあんなに大区画のさ作ってもずっとそこでそのまま使われてたわけじゃなかったんだってね。最初はだから外区として使われてたんだけど、もう使われないから水田になったとか残ってたりとか、あと結構面白かったのは平安京の道路っていうのは工場化っていって道路の幅めっちゃ広かったんだけど、あれを狭くしたんだってね途中から。でそれなんでかっていうと、なんかスクーターって分かりますかね、路上の不法占拠者の、フィリピンのマニラとか時々仕事で行くんだけど、あそこ鉄道が走ってるんですけれども、あれ日本の JR の車両とかが走ってるのね。でそうするとそこの鉄道脇のところに不法占拠した人がバーッとこう住んでて、鉄道バーッと追いかけてきたりとか、使ってない時線路上でこう洗濯物干したりとか、もう使いたい放題なんだよね。だからさっきその大山くんがなんか道路のこうあるデザインをすると使われ方がなんか新しくこう生まれてくるのを想定して、まあ、デザイン考えられると面白いとかいう言い方をしてて、まあ、それ結構面白いなと思って、どちらかというとこう強い専門性というか専門家っていうのはいいデザインで美しいデザインでドンみたいな感じなんだけど、実際にはそのデザインができた後どういう使われ方空間が生まれるのかってことが、まあすごい大事だということですよね。でもその使われ方っていうのはやっぱりその地域地域のこうコミュニティによってこう使われていくもんだし、その空間設計そのものであるとかそこの地域に根ざした使われ方っていうのがやっぱりないとなかなか長続きしていかないと。だからなんかどっかでイベントをねパンパンとこうやればその場こう盛り上がり、そういう企画って結構楽しいんだけど、 なんかどちらかというとそれよりももっと地元の人に近いところ、だからなんか建物ができたらその建物の中っていうよりは自分家の前でこうなんかアクティビティというか活動が生まれてくる。こういうのオランダの、ね、生活の庭ボンネルフっていうのがあって、自分家の前の道路を生活の庭のようになんか花を植えるとか花壇を植えるとか手入れをしていくことでその空間を歩いている人と共有していくみたいなこともあるんだけど、まあ、ああいうのがまあどういう基盤のデザインによって生まれるのかみたいな話は結構面白いし、まあ、そういうのが平城京とか平安京の頃からあって結構なんかいろいろ計画して、まあね、偉い人がドーンと街作ったんだけど実際使う方は知らんがなでいろいろやってたっていうのを聞くとあ結構面白いなという話をなんかちょっと聞いてて思い出しました。なんか大山くんと、まあ、伊藤くんもかな、なんか欧州調査とかになんかこの秋行かれるそうですけど、なんかどういうところを見てくるんですかね。
今考えているのが、スペインのビルバオと、フランスのストラスブールと、あとまあスイスのチューリッヒとか、まあ見れたらイタリアとかの広場も見て、まあ、行けたらまあニューヨークのハイラインとかを見たいなと思って。
ハイラインはどんなもんなんですか。
ハイラインはもともと鉄道が走っていた高架で走っていた線路をまあ、使われなくなって、まあ、取り壊すかみたいな話があったんですが、そこをまあ今歩行者の空間としてリノベーションして、まあ、今すごいうまく使われていて、まあ、緑とかも豊かで、まあ、いろんな走ったりとか、まあ、そこで寝てたりとか日光浴があったりとか、まあ、散策とかに使われてたりとか、まあ、いろんなアクティビティがうまく都市の中に挿入されている、まあ、いい例だと思いますね。
まあ去年かな、研究室の高野君っていうこと、あと斉藤逸丸大先生っていう人がいて、まあ、その人と調査に行ったんですけど、まあなんか植栽とかもあれなんだよね、ニューヨークのハドソンリバーに面したところにあるんで、こう種が海側からこう飛んできて、その野生の種を生かして育てて、それをこう植えてるんだよね。だから無理くりなんか変な花を植えたりとかじゃなくて、なんかその土地のまあ植栽で無理しない形で、でも地元の人たちとその風景を作っていってる、なんかその活動団体ができて、その方たちが花を植えたり木を植えたりで、月に1回そこを歩いて歩くっていうツアーをやったりね、ああいうのがまあ継続してるっていうのがハイラインの結構面白さ、なんだこう計画し尽くしてるんじゃなくてちょっとルーズなんだよね、ちょっと緩めに作ってるっていう、計画し尽くさないっていう面白さがあるのかなというふうに思いました。でああいう考え方っていうのもなんか今治なんかには結構海沿いの町で合うんじゃないかなということを思いました。もうだいぶ時間も来たんですが、伊藤くんなんか言い残したことは、この局面で言い残したことはとか言われても困ると思いますが何か
言い残したこと、感じたこと、まあ、今 のハイラインの話でもそうですけど、やっぱりこの都市計画の分野っていうのは市民の方とどう関わっていくかっていうことがやっぱりキーになるのかなっていう、この自分の身の丈でこの場所を感じて、その問題をまあ認識して、それでどういうふうにいろんな専門家であったり市民の方と一緒にやっていくかっていうことっていうことの重要性を感じてます。
まあね、なんか専門家も一人のプレイヤーだってことですよね。はい、大山君は何か。
いやでもまあそうは言ってもですねこうい
いね
今松山でなんか、空間改変のワークショップに何度か参加させていただいているんですが、まあもちろん住民の意見を聞くために結構ワークショップをやっているんですが、まあその中で、まあ、どうしたいかはっきりしてほしいから、まあ何か提示してくれないと何も言えないみたいな意見も結構ありまして、やっぱりプランナーの方がこうデザイナーがこう強いというか、まあ魅力的というか、なんかこう一応コンセプトとしてもう自分がしたいというものを伝えないと、まあ相手もそれに乗ってやってくれないし、まああとはまあ都市なんて今僕たちが考えているのは都市であって、まあ結構まあ、都市のデザインとかはこう全体として考えないと、まあ、やっぱりうまくいかないわけなので、まあ、市民の中で、まあ、 あの考えてやるのもいいんですけど、まあ、そういうことを考える職能みたいなのも必要なのかなと思います。
まあ、だから専門家がこう浮遊してしまわないっていうか、こう乖離してしまわないっていうか、で市民の側もなんか逆に言うとモンスター市民っていうかにならないっていうか、なんかいい関係をこう作っていける、市民と市民、市民と専門家、専門家と専門家っていう、そういう関係性をどう作っていけるかっていうのが、まあ各自治体、今あるいはまあ今治、あるいはその専門家の皆さん自身、市民の皆さん自身に求められているのかなという気がします。はい、ということで今日も風景づくり夏の学校をお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。